この教会に来ている皆様一人一人にお知らせしたい、分かってほしいと願っているものがございます。まあ、できることならこの教会に来ている皆さんというだけでなくて、日本にいるクリスチャン一人一人にもお知らせしたい、分かってほしいと願っているものなんですけれども、それは何かというと、キリスト教の基盤となるものは聖書であって、聖書に書いてあることに基づいた考え方、聖書に書いてあることに基づいた判断、聖書に書いてあることに基づいた行動を取ることによって、初めてクリスチャンとしての、神の家族の、神の子供としての考え方、判断、行動を取るようになるということをはっきりと認識してほしいという点なんです。クリスチャンの中には自分の勝手な考えでもって、神様はこんなふうに教えてる、これがキリスト教だと思い込んでいる人があります。けれども、そういう考えが果たして聖書で、神の言葉で教えているもんなのか、それともそうでないのかということを調べようとしなければ、自分の考え方、自分が取る行動というものに対して確証を持つことができないままで生活をしてしまうことになります。神様とはどういう方なのか、どういう状態の時にクリスチャンの方でどのような条件を満たしたら神様がどんな力を出してくれるのかということを学ぼうとするのには、神様の言葉、聖書を通して知る以外に道がないんです。もちろんですね、聖霊が教えてくれるということはできます。聖霊の導きで神様というものをどういうものなのか知らせてくれるということはあります。だけれども、その導きが本当に神様からのものなのか、つまり聖霊が導いたものなのか、それともサタンからの惑わしなのかということの、この違いは、神の言葉、聖書を基盤として判断をしなければいけないことになるわけです。言い方を変えたら、神の言葉という基盤なしでは霊の上での導きが神様から来たものであるということを証明することができないということになります。じゃあ、人から説明してもらったらどうなのか、人からの説明でもって神様とはどういう方なのか、どういう状況を満たしたらどんなことをしてくれるのか、学ぶことができるではないかと言われるかもしれない。例えばですね、皆さんの中でもこの教会に来てるじゃないか、あつまお前の喋ってるの聞いてるじゃないか、だから神様とはどういう方なのか、お前が喋ってればわかるじゃないかと言われるかもしれない。だけどもですよ、そんな風にして学んだものに対して、あなたの方ではそれが 100% 正しいという確証を持つことができるか、はっきり言いましょう、私の口から出る言葉が本当に 100% 正しいという信じることができるかという質問をしたら、あなた何と答えるか。もうちょっと別な言い方にしましょう、 100% 正しいという信頼を持つことができる基盤は何かという質問をしたらば、あなたは何と答えられるか。あずま、お前を信用すると言ったんじゃ困るんです、不完全な人間です。そうしてくると、結局神の言葉、神様の教え、聖書に書いてあるもので調べてみたらば、この部分は正しいことを言っている、こっちの部分は正しいことを言っているかどうかわからないといった具合な答えを出さなければいけないということになるわけです。つまり、人からの説明を聞いたとしたって、その基盤となるものは神の言葉、聖書なんです。覚えておいてだと思うんですけども、今年1月の31日から4回にわたって礼拝の時に、ヨハネの福音書の1章の14節というものをテーマにして、イエス・キリストが十字架の死を通してどんなことを達成したのかということについての勉強いたしました。で、ポーロに与えられた啓示によると、イエス・キリストを自分の救い主として生まれ変わりをした者は、生まれ変わりをした時点で霊の上でもって、肉体の上じゃない、感覚の上じゃない、霊の上ではイエス・キリストと共に十字架にかかり、イエス・キリストと共に罪の支払いをし、イエス・キリストと共に死から蘇り、イエス・キリストと共に天のところに座っているということの勉強をすることができました。皆さんがですね、あの時の勉強を通して 大きな喜びを得ることができたと思うんです。力感謝が湧いてきたと思うんです。何人かの方は直接私に知らせてくれていると同時に、サタンに対していつも圧倒的勝利者となっている生活を送ることができるということに関しても必要な力、権威が与えられている、どのようにして与えられているのかというのを分かってきたと思うんです。その時ですよ、こういう質問が出てきます。じゃあ神様からのその啓示と言われているもの、ポーロに与えられた啓示というものはどんなふうにして私たちに知らされているのか。ポーロが直接言ってきているわけじゃありません。じゃあどうやって知らされているのか。結局はこの神の言葉、聖書に書いてあるものを通して私たちは知ることができたという答えになるはずなんです。だからクリスチャンがクリスチャンとしての生活を送ろうとするのならば、まして神様がイエス・キリストを通して神の子供である私たちに持たせようとしている圧倒的勝利者としての生活を送ろうとするのならば、その人は神の言葉、聖書というものをしっかりと学ぶということが必要となってまいります。皆さんの中でもって、その昔クリスチャンになった後でですね、こういうお祈りをした経験をお持ちの方がいるんじゃないかと思うんです。今じゃこういう祈りをしてほしくない、していないと私は信じてるんですけど、一つの例としてこんなものを出してみましょう。ひょっとしたらこんな祈りを昔してたかもしれない。天のお父様、私に食べるものをください、着るものをください。聖書では求めなさい、そうすれば与えられるという約束があります。だから食べるものを求めるということは着るものを求めるということは間違いじゃない。求めなさいと言っているんです。だけれどもこの聖書をもうちょっと調べていったらば、神の国とその義とをまず第一に求めなさい、そうしたら何を食べるか、何を飲むか、何を着るかといったものは全部備えられていると約束がある。それに気づくと思うんです。言い方を変えますと、何を食べるか何を着るかといったものに対する答えというものはもうすでに与えられているということになる。くださいと祈る必要がないということになるわけです。もうすでに言われて規定されている条件を満たしさえすれば、必要とするものは神様が与えてあげると約束をしている。祈って求める必要がないということになってしまうわけです。こういう別の例に言いましょう。皆さんの中ではその昔こういう祈りをした経験があるかもしれない。これはたくさんあると思うんです。天のお父様、私はこういうものが必要となりました、イエスの名で求めます、もし御心なら私に与えてください。そしてですね、こういう祈りがクリスチャンとして謙遜の祈りだと教えられていたかもしれないんです。だけど中を割ってみたらば、たとえ祈りが叶えられなくても私は天の父に向かって文句を言いません。私に与えてくださるものはすべて神様からの一方的な恵みであって、それを私にくださってもくださらなくても私は何も言えない立場にいます。ただひたすらに神様のご慈悲にすがることしかできないんだから、といったような考えでこういう祈りをするかもしれないです。御心ならば与えてください。あるいはこういう祈りをする理由のもう一つは、天の父は私の祈りを叶えてくれるかどうか私には分からない、私が求めたものが天の父の御心にかなったものであれば与えてほしいし、もしも私が求めたものが天の父の御心にかなっていないんだったら叶えてほしくない、だから御心ならばといった形の祈りをしているかもしれないんです。神様の言葉、聖書を学ぶことでもって神様とはどういう方なのかということを知ることができるようになります。あなたの感覚を通して教えてくるものでは神様というものを知ることができないんです。もし御心ならば私の祈りを叶えてください。まあ実はですね、聖書にこれ4つの福音書というものを取り上げてみたいんですけども、4つの福音書の中では2箇所、もしも御心ならばという言葉を使ってイエス・キリストに頼んでいる出来事が書かれております。 まずどんなものなのか並べてみましょう。最初にマタイの福音書の8章の1節から読んでいってみましょう。ここで一度御心ならばという言葉が使われております。マタイの福音書の8章の1節から読んでいきます。イエスが山から降りて来られると多くの群衆がイエスに従った。すると一人の雷病人が身元に来てひれ伏していった。主よ、お心一つで私を清めることがおできになります。これ原本来ると御心ならば私を清めてくださいという意味にも取れる言葉が使われている。イエスは手を伸ばして彼に触り、私の心だ、清くなれと言われた。するとすぐに彼の雷病は清められた。イエスは彼に言われた。気をつけて誰にも話さないようにしなさい。ただ人々への証のために行って自分を祭司に見せなさい。そしてモーゼの命じた供え物を捧げなさい。まあ、ここで一回使われている。もう一箇所はマルコの9章でもって。実はマタイにもこの出来事があるんですけども、マルコの方をちょっと使いたいもんだから、マルコに行きたいんですけど、マルコの9章の14節から始まるところでも同じような言葉が使われております。マルコの9章の14節から読んでいきます。さて彼らが弟子たちのところに帰ってきてみると、その周りに大勢の人の群れがおり、また律法学者たちが弟子たちと論じ合っていた。ほいてすぐ群衆は皆イエスを見ると驚き、走り寄ってきて挨拶をした。イエスは彼らに、あなた方は弟子たちと何を議論しているのですかと聞かれた。すると群衆の一人がイエスに答えていった。先生、推しの霊に疲れた私の息子を先生のところに連れてまいりました。その霊が息子に取り付きますと、ところ構わず彼を押し倒します。そして彼は泡を吹き、歯ぎしりをして体をこわばらせてしまいます。それでお弟子たちに霊を追い出してくださるようにお願いしたのですが、お弟子たちにはできませんでした。イエスは答えて言われた。ああ、不信仰の世だ。いつまであなた方と一緒にいなければならないのでしょう。いつまであなた方に我慢していなければならないのでしょう。その子を私のところに連れてきなさい。そこで人々はイエスのところにその子を連れてきた。その子がイエスを見ると、霊はすぐに彼を引きつけさせたので、彼は地面に倒れ、泡を吹きながら転げ回った。イエスはその子の父親に尋ねられた。この子がこんなになってからどのくらいになりますか。父親は言った。幼い時からです。この霊は彼を滅ぼそうとして、何度も火の中や水の中に投げ込みました。ただ、もしおできになるのなら、私たちを憐れんでお助けください。するとイエスは言われた。できるものならというのか、信じる者にはどんなことでもできるのです。するとすぐにその子の父は叫んでいった。信じます。不信仰の私をお助けください。イエスは群衆が駆けつけるのをご覧になると、汚れた霊を叱って言われた。推しとつんぼの霊、私がお前に命じる。この子から出ていきなさい。二度と入ってはいけない。するとその霊は叫び声を上げ、その子を激しく引きつけさせて出ていった。するとその子は死人のようになったので、多くの人々はこの子は死んでしまったと言った。しかしイエスは彼の手を取って起こされた。するとその子は立ち上がった。このマルコの9章の方では22節でもって、もしおできになるのならば、もし私の息子の転換を治すことができるのならば、もしも私の息子の転換の原因である推しの霊を追い出すことができるのだったら、助けてください。力を出してください。推しの霊を追い出してください。御心ならばと言ってることになります。まあ先ほど読んだこのマタイの8章でのこの大病人のことについては、これ先週引用したからです、ね。今日はこの転換の子供を持つ親の動きから、神様の言葉、聖書で神の心を知ることがどれほど大切なのかということを調べてみたいと思うんです。今一度このマルコの9章の14節から読んでいきます。それでは少し解説をつけましょう。さて彼らが弟子たちのところに帰ってきて、これは彼らというのはイエス様と3人の弟子たちです。ペテロ、ヤコブ、ヨハネの3人です。これが高い山に登って、そしてこれから起ころうとすることをモーゼとエリアを通しながら、天の父からいろいろと教えを受けた。イエス様の姿が変わりました。そしてその山から降りてきた時です。で、見ると大勢、その周りに大勢の人の群れがおり、また律法学者たちが弟子たちと論じ合っていた。残り9人の弟子たちです。そしてすぐ群衆は皆イエスを見ると驚き、走り寄ってきて挨拶をした。イエスは彼らに、あなた方は弟子たちと何を議論しているのですかと聞かれた。すると群衆の一人がイエスに答えて言った。先生、推しの霊に疲れた私の息子を先生のところに連れてきました。だからこの群衆の一人というのはこの息子の親父さんということになるわけでしょ。その霊が息子に取り付きますと、ところ構わず彼を押し倒します。そして彼は泡を吹き、歯ぎしりして体をこわばらせてしまいます。 まあ、これは何かで言って、今で言ったら転換です。少女から言ったのが転換です。そこでお弟子たちに霊を追い出してくださるようにお願いしたのですが、お弟子たちにはできませんでした。イエスは答えておられた。ああ、不信仰の世だ。いつまであなた方と一緒にいなければならないのでしょう。いつまであなた方に我慢していなければならないんでしょう。その子を私のところに連れてきなさい。まあ、余談になるけど考えていきましょう。この19節。いつまであなた方ってのはこれ誰のこと言ってるのか。転換とその息子、あるいはその周りに取り巻いている群衆のことを言ってるのか。それともあなた方というのはイエス様の弟子たちのことを言ってるのか。どちらか考えていただきたいと思うんです。いつまであなた方に我慢していなければならないんでしょう。これもそのあなた方、どちらを指しているのか。群衆か、イエス様の弟子たちか。その子を私のところに連れてきなさい。そこで人々はイエスのところにその子を連れてきた。その子がイエスを見ると、霊はすぐに彼を引きつけさせたので、彼は地面に倒れ、泡を吹きながら転げ回った。イエスはその子の父親に尋ねられた。この子はこんなになってからどのくらいになりますか。父親は言った、幼い時からです。この霊は彼を滅ぼそうとして何度も火の中や水の中に投げ込みました。ただもしおできになるのなら私たちを憐れんでお助けください。するとイエスは言われた、できるものならというのか。信じる者にはどんなことでもできるのです。するとすぐにその子の父は叫んでいった、信じます。不信仰な私をお助けください。イエスは群衆が駆けつけるのをご覧になると汚れた霊を叱って言われた、おしとつんぼの霊、私がお前に命じる、この子から出ていきなさい、二度と入ってはいけない。するとその霊は叫び声を上げ、その子を激しく引きつけさせて出ていった。するとその子は死人のようになったので、多くの人々はこの子は死んでしまったと言った。しかしイエスは彼の手を取って起こされた。するとその子は立ち上がった。この父親は自分の息子が悪い霊の束縛から解放されて自由になってほしい、転換の症状が起こらないようになってほしいと望んでおります。で、父親の方では何が原因で息子が転換の症状を出すのか知っていたはずなんです。なぜかと言ったら、17節でもって、推しの霊に疲れた私の息子と親父さんの方が言ってる。で、イエスのところに連れてくれば、イエスによって自由になるということを信じておりました。だから息子を連れてきた。これよく覚えてくださいよ。この親父さんはイエス様に祈ってもらえば息子は確実に自由になるというのを信じてイエス様のところに連れてきた。だから信仰があったんですよ。ところがイエス様はいなかった。イエス様はペテロ、ヤコブ、ヨハネの3人の弟子だけを連れて高山に登って、モーゼやエリアと共にこれから起こることについての啓示を天の父から受けていたわけです。だもんですから、この親父さんは、弟子たちに悪霊を追い出してくれるように頼んでおります。ということは何かと言ったら、この親父さんは、悪霊の追い出しというものは、イエスにだけできるということを信じていたんではなくて、イエスの弟子たちにも当然できるものと信じていたということになるわけです。でなかったら、弟子たちに追い出しをしてくれと頼むことないわけですから。もっともですね、このマルコの福音書によると、6章でもって、この出来事は9章ですけど、6章でもって12人の弟子たちが村や町を回って人々に悔い改めを解き、悪霊を多く追い出し、大勢の病人に油を塗って癒しております。この時の出来事を親父さんが知っていたのかもしれない。場合によっては親父さん自身がこの弟子たちから癒しを受けたのかもしれない。だからイエスの弟子たちは自分の息子に取り付いている悪い霊を追い出すことができると思って弟子たちに頼んだと考えることができるわけです。つまりこの時点でも親父さんは信仰を持っていたんです。イエス様に対して信仰を持っていただけじゃなくて、イエス様の弟子たちにも信仰を持っていた。弟子たちが自由にしてくれることができると信じていたわけです。ところが弟子たちにはその悪霊を追い出すことができませんでした。だから父親がイエス様に向かって言った言葉が22節になるんです。ただもしおできになるのなら私たちを憐れんでお助けください。ここでですね、この親父さんの言葉を考えてみましょう。 二つの意味に解釈をすることができます。もしお出来になるのなら、そのうちの一つの解釈は、この息子に取り付いている悪い霊は力が強いからイエスの弟子たちには追い出すことができなかった。どれぐらいの時間かかったのか知らないけど、長い時間かかって戦ったのに追い出せなかった。もしかするとイエスにも追い出すことができないのではないだろうかという不安があったから、その不安を隠しきれなかったから、もしお出来になるのならばという言葉を使ったと解釈をするのが一つの解釈です。もう一つは、イエス様は私の息子を自由にすることができると私は信じている。だからイエス様、あなたが息子を自由にしようと思ったら自由になる。もしも追い出しをしてくださるならばという気持ちでもって、もしもお出来になるのならばという言葉を使ったのかもしれないんです。イエス様に頼んだんです。ところがイエス様はこの親父さんの期待とは別なことを答えております。23節、できるものならというのか、信じる者にはどんなことでもできるのです。さあここでですよ、このイエス様の言葉、23節の言葉というものを、この言葉だけを取り上げて意味を解釈しようとしないでいただきたいと思います。その後の24節での親父さんの言葉と切り離して解釈をしてしまいますと、聖霊がマルコを通して私たちに教えようとしているものと違う意味に解釈をしてしまう可能性が出てきます。信じる者にはどんなことでもできる、イエス様がこう言ったと思えるかもしれない。イエス様自身は信じている、だから私イエスにはどんなことでもできるという意味に解釈することができます。あるいはもう一つの解釈では、転換の親父が信じる者となればどんなことでもできる、息子が悪霊の束縛から自由になるかならないのかはイエスがどれほど力の力で追い出しをするかしないかではない、親父がどれほど神様の力を信じているかどうかにかかっているという意味にも解釈をすることができるわけです。その次の24節での親父の言葉から判断をいたしますと、イエス様は私が今並べたうちの2つ目の意味で父親に言ったんだということが分かってきます。あなたが天官の息子の父親が信じれば父親にとってできないことはないと言ってるんです。私は今日ここでこの親父さんの言葉というもの、父親の信仰というものを話題として捉えようとしているのではないんです。別の目的があります。この出来事が起こった時点というものは古い契約の時代です。イエス・キリストがまだ十字架で死んで血を携えて天に昇って新しい契約を成立させるということのする前の時代での出来事です。この時代にイスラエルの人たちが神様とはどんな方なのか知りたいというときに得ることのできる情報は古い契約の書だけです。巻物と呼ばれているものだけでした。どんな条件をイスラエルの人たちが満たせば神様が力を出してくださるのかを知ることができるものは古い契約の書だけです。しかもですね、その時の古い契約の書、巻物というものは多分宮殿の中というのか、まあ神社の中にしまってあって、一般のイスラエルの人たちには見ることも読むこともできなかったんだろうと考えられます。全部これ手で書いてましたから。だもんだからイエス様が宮に行った時に牧師が巻物を出してきてイエス様の前に出した、イエス様はイザヤの61を開いて読んだということは聖書にも書いてある。だから一般の人がそれを手に入れて自分の家で開いて勉強しようということは不可能なはずだったわけです。しかもそれだけじゃない、この時代には先祖からの言い伝え、習わしと呼ばれているタルムでの教えという方が古い契約の書での教えよりも一般的なものとなっておりました。だもんだからイエス様自身が神の言葉を力のないものにしている、 ということまで言わざるを得ないほど、このタルムドの教えの方が多く広まってきていたわけです。もしも、この転換の子供のような出来事が、今、起こったとしたら、そしてですよ、この転換の親父と同じように、もしお出来になるのならば、もし御心ならばという言葉を使ったとすると、この親父さんは、神様をよく知っていないクリスチャンだと言わざるを得なくなります。聖書、神の言葉を勉強していない人だということになってしまう。信じる者には次のような印が伴う。すなわちイエスの名で悪霊を追い出し、イエスの名で病人に手を置けば病人が癒される。というのが今の時代で通用する教えです。こういう点から考えていきますと、古い契約の時代の人たちと、新しい契約、今の私たちとの間では、どんな違いがあるのかということが分かってくると思うんです。それだけじゃない。イエス様が十字架の死からよみがえって、新しい契約を成立させたその直後での人たちというもの。つまりあの時には11人の人たちがおりました。一人はもう自殺しちゃった。11人、イエス様から選ばれて活躍をしていた人たちというものが使うことのできる神様を知る知り方と、今の私たちが神様を知ることができるために使えるものとの違いに大きな違いがあるというのが分かっていただけると思います。その違いというものは、あの時の11の人たちというものは、使えたものは古い契約の書というものと、それから神様からの啓示とによって情報を得ることができたわけです。私たちはどうなるか。その人たちが受けた神様からの啓示というものが、実は簡単に手に入るようにここに書かれている。だもんだから、これを存分に活用して真理を知ることができるようになっています。だから言い方を変えたら、あの連中よりも私たちの方がはるかに有利な立場に立たされていると言えることになるわけです。神様を知るという面において。さあ、そうしてくるとですよ、神の言葉というのはどれほど大切なものとなってくるのかということに関してですね、聖書でもってちょっとこんなふうにして調べてみたい。私たちが神の言葉というものを のけちゃったら、キリスト教というのがなくなる、クリスチャンでなくなってしまうところまで神の言葉というのは大切なんだということをですね、今聖書で証明してみましょう。聖書は神の言葉だ、神の言葉は聖書だって、これをどかしたからといったって、今クリスチャンであるあなたに対して神の言葉というのは絶対的に必要なものになっているんです。どれぐらい必要なのか、まず最初はヘブル書の十章を開けていただきましょう。ヘブルの11章の3節を見ていただきましょう。こう書いてあります。信仰によって私たちはこの世界が神の言葉で作られたことを悟り、従って見えるものが目に見えるものからできたのではないことを悟るのです。この宇宙の中にあるものが神様の言葉で作られた。これは創世記の一章を見ていただければわかると思う。光をあれと言って光を作っている。この地球の中にある全てのものを命令して作っている。神様の口から出る言葉で作っています。これを信仰で信じろという。全て私たちの周りにあるものは神様の口から出た言葉で作られているんです。でもう一つ言ってみましょう。もっと面白いものがあります。ヤコブの一章に移っていただきましょう。ヘブルのその次はヤコブです。ヤコブの一章の18節を見ていただきましょう。これにはちょっと驚かれるんじゃないかと思う。ヤコブの一章の18節にはこう書いてあります。父は御心のままに真理の言葉を持って私たちをお産みになりました。私たちをいわば被造物の発砲にするためなのです。私たちを産んだ、生まれ変わりをさした、神の家族のものにした。なんで、どういうものを使って、というと、真理の言葉でと書いてあります。真理の言葉で、私たちは神の家族のものとされている。もう一つ裏付けしましょうか。ペテロ第一の一章に行っていきましょう。 ペテロ第1の手紙の1章の23節にはこう書いてあります。ペテロ第1の手紙の1章の23節でこう書いてある。あなた方が新しく生まれたのは、つまり生まれ変わりをしたのは、朽ちる種からではなく、朽ちない種からであり、生ける、いつまでも変わることのない神の言葉によるのです。ここまで来るとクリスチャンというものはこの神の言葉と切り離すことができないということが分かっていただけると。神の言葉というものが基盤となるものであり、神の言葉を理解しないままで神様が準備をしている祝福も現実にすることができないものだというのもこれで分かると思うんです。どんな祝福が準備をされているのか、どんな楽しい喜びに満ちた生活を手に入れることができるように準備されているのかということを知っていなければ、神様の言葉ではっきりと認識をしていなかったら、せっかく準備をされているものがあったとしても、それを現実にすることができないことになります。いくら準備されていても、準備されているということがわからないままで毎日の生活をしなければいけないことになる。ひょっとしたらそれしてるかもしれないんですよ。こういうことを考えていきましょう。皆さん自身が、私は金がない金がない毎日苦しい生活をしているというかもしれない。よその銀行のあなたの名義で大きな口座にゼロが7つも8つも9つもくっついたの大きな数字の預金があるのに、それをあなたが知らなければ惨めな生活をしたままで終わってしまう。それと同じことです。サタンは私たちを苦しめておこうとするときに第一にすることは病気を持ってくることじゃありません。この聖書、神様の言葉、まあ真理と呼べるものから私たちを遠ざけるようにすることです。これを福音の真理の言葉を理解することができないように攻撃をしてくるんです。まあ福音の真理の言葉なんて随分洒落た言葉を使おうだろうと言われるから、聖書に実は書いてあります。コロサイ書の一章に書いてあります。私が作り出した言葉じゃありません。コロサイ書の1章の3節から読むとですね、まあ実は5節に書かれてるんですけども、こういうことが書かれております。私たちはいつもあなた方のために祈り、私たちの主イエス・キリストの父なる神に感謝しています。それはキリストイエスに対するあなた方の信仰と、すべての聖徒に対してあなた方が抱いている愛のことを聞いたからです。それらはあなた方のために天に蓄えられてある望みに基づくものです。あなた方はすでにこの望みのことを福音の真理の言葉の中で聞きました。この福音はあなた方が神の恵みを聞き、それを本当に理解したとき以来、あなた方の間でも見られている通りの勢いを持って世界中の実を結び広がり続けています。福音はそのようにしてあなた方に届いたんです。まあ、神様というものを理解しようとするとき、こういう例で言ってみましょう。例えてはですよ、あなたが今苦しんでいる病気というものは、神様、癒す神様なのか、癒さない神様なのか。神様はあなたの病気を癒すことができるけれども、癒したくないのか。それとも神様というものは、あなたは健康でいることを望んでいるのか。こういうような質問に対して、あなたが感覚で来るもので判断をするわけにはいかないんです。体に痛みがある。だから癒しの祈りをしてもらった。痛みがなくなった。痛みがなくなったから神様は病気を癒す神様だと私は判断する。という人がいるかもしれません。ところがですよ、それが癒されたと思ってから1週間ぐらい後になりますと、病気の症状がまた戻ってまいります。多くの場合に戻ってくるんですよ。時には、癒しの祈りをする前よりももっとひどい症状が戻ってまいります。サタンが攻撃をしてあなたを苦しめておきたいから。さあそうするとですよ、前に神様は癒す神、病気を癒す神様であると言ったの、今度は逆になっちゃって、神様は病気を癒さない。私の病気まだ治っていない。ということに変わってしまう。あなたの感覚から来るものでもって神様というものを判断しようとすると、 祈ってもらった時点で、症状がなくなった時点で、神様、病気を癒す神様だ、素晴らしい神様だと。一週間となったら、癒してくれてない神様だと変わってしまう。どっちが変わるのか。神様、それぐらいくるくる変わる神様か。あるいは、私たちが基盤としているものに何か違いがあるからなのか。まあ、実はですね、ここまでのこういう説明というのは皆さんもすでに知ってるわけなんです。何遍も説明してますから。じゃあそれをどういう理由で今日こんなふうにして話題として取り上げているのかという質問が出てくるかもしれない。実はですね、ここまでの話も大切なんですけども、これから先の話のがもっと大切になってくるからですね、聞いていただきたいんです。ここまでの説明で分かっていただけたと思うんですけども、神様の言葉、神様の口から出た言葉も全部ここに記録されていますから、聖書というものは私たちクリスチャンの毎日の生活にとって基盤となるものだということは分かっていただけたと思う。こういう言い直しをして、この聖書の重要性をもっと認識し直していただきましょう。私たちクリスチャンがクリスチャンであるということの基盤となるものは、私たちがこの神の言葉、聖書に基づいた考え方、行動、判断をしているかどうかというものにかかってきます。これに基づいた考え方をしていない、聖書に基づいた行動をとっていないというのはクリスチャンであると言えないものになってしまう。さあ、ところがだからといってですよ、私たちに一番大切なものは聖書に対する理解である。創世記から黙示録までを正しく理解することであるという結論を出してしまってはいけないんです。なんだ、矛盾してるじゃないか。聖書が大切だと言ってるのに、それだけ全部理解するだけじゃいけないという、なんだかと言われるかもしれない。私自身過去において御言葉の解き明かしの重要さを強調してまいりました。御言葉の解き明かしというものに専念してきました。聖書を正しく解釈をするということにいつも中心を置いてた。この御言葉を、聖書を正しく解釈をするということは非常に大切なんです。だから私はこれからもずっとこの解き明かしを続けていきます。聖霊が私たちに教えようとしているものを正しく理解をするように努力をしていくように、皆様にもいろいろな点からお願いをする、強制します。だけれども、それだけでは聖書を頭で理解をした、理性で納得したということだけにとどまってしまうんです。あなたがクリスチャンとして毎日生活をしていく上で、ことに天の父がイエス・キリストを通して十字架であなたのために準備してくださっているものを現実にする生活を送ろうとすることに関しては、頭の知識は大して役に立たないんです。頭の知識となった神の言葉をあなたがどのように使うのかということが大切なんです。どうやって使ったらいいのかというのは、頭の知識となっているものをこの聖書で定義している信仰にしなければ、あなたにとって何の役にも立たないもので終わってしまうんです。信仰でもって神様が準備したものをあなたが受け取ることができるようになるし、信仰でもって霊の上の品物を現実に移すことができるようになるんです。この聖書で教えている信仰というものは、頭で理解をした神の言葉を、約束を信じて、信じた通りの行動に出るということです。神の言葉は生きていて力があります。これはヘブル書の4章12節でそう書いてある。これは事実なんです。だけれども、その力を力として出させるようにするためには、あなたの方で信仰を使わなければいけないんです。信仰の力を出すようにするためには、信じたものに基づいて行動を取るようにすることが要求されてまいります。ヤコブ書の2章で証明しましょう。信仰というものには、それに基づく行動が必要になります。ヤコブの 2章の14節からとびとびに読んでいってみましょう。私の兄弟たち、誰かが自分には信仰があると言っても、その人に行いがないなら、何の役に立ちましょう。そのような信仰がその人を救うことができるでしょうか。17節に問います。それと同じように信仰も、もし行いがなかったなら、それだけでは死んだものです。20節にいきます。ああ、愚かな人よ。あなたは行いのない信仰が虚しいことを知りたいと思いますか。最後にいきましょう。魂を離れた体が死んだものであるのと同様に、行いのない信仰は死んでいるのです。私の方ではどのようにすれば信じることができるのかということについての説明をすることはできます。どうやったら信じているという行動になるのかということについて皆様方に説明をすることはできる。言い方を変えると、私の方であなたに対してできることは、頭の知識を増やすことはできるんです。だけれども、私のでできないものは、その説明したものをあなたが信じて行動に移すのか、それとも行動に移さないのか選ぶということを決めることはできないんです。あなたが決めなきゃいけないんです。今年この1993年にこの教会で目標としているものは、この教会の教会になっているあなたが病人に手を置いて祈ってあげる、そして癒してあげる、あなたが悪霊の追い出しをして苦しんでいる人を自由にしてあげることができるようにするというのが目標です。こういうチャンスがあったときに、例えば私がですね、それボランティアを募ったようなときに、実際に病人に手を置いて祈るチャンスを作ってボランティアを募ったようなときに、あなたがそれに応えてくれなければ、反応してくれなければ、あなたがボランティアになって実際に病人に手を置こうと動くことがなかったとしたらば、あなたは信じたものを行動に移していないということになります。できることなら、これ私にできることならという言い方にしたいんですけども、いろんな分野でもって私はですね、皆さんに体験してほしいと願っている。癒しの分野だけじゃありません。悪霊の追い出しの分野だけじゃない、他のいろんな分野ででも体験してほしいと願っているものがある。神様の言葉、約束の通りに行動を取ったらば、その約束の通りになるということを私はできるなら、皆さん一人一人に体験させてあげたい。そしてですね、神の言葉、この約束というものに確信を持たせてあげたい。どれぐらいの大きなものであると、小さいものであると、実際にここに約束されている通りの条件を満たして、その通りの動きを取ったら、必ず約束されているものがその通りになるという体験を一度掴んだら、今度はですね、感覚の上でもっと大きな問題だと思えるようなものであっても、神様のこの条件、この通り満たしたら、前にそうなったから今度もその通り同じに動いているという確証を持つことができるようになるわけです。だもんだから、何とかして一度でいいからその体験を掴んでほしいと願っている、動きたいと思います。で、まあ今週からというわけじゃないんですけども、これからの1年間、まあ、先月2月の末でもってですね、教会員となる意思表示をしてもらう期日が切れたからですね、もう教会になるという方、そしてこういう動きを取ろうという方、全部もう名前をくださってるわけですから、今週からと言ってもいいと思うんですけど、御言葉に基づく勝利の体験をしてもらうことができるようにしたいと私は思ってるんです。もっともそう言ってもですね、正式に言うと3月の第1日曜からというわけじゃないものになる。なんでかというとですね、3月の末までは去年ボランティアになった人たちの受付をまだやっていてほしい。日曜学校の先生のボランティアになった人はまだ日曜学校もしといてほしい。で、この3月の間に新しいボランティアを募ってですね、4月から新しいボランティアで活動してもらおうと思っているからですね。 受付であろうと日曜学校の先生であると今まで通り3月の末までは活動してほしいもんだから4月の第1日曜からの活動ということにはなるんです。これ受付だの日曜学校の先生方といったものになる。そしてその後でですね、先ほど私が言ったその癒しの祈りをするボランティアというものはもうちょっと先になってから、癒しというものに関してもう少し理解してから、悪霊の追い出しというものに関してももう少し勉強してからの方が良いからと思うからですね。そういう勉強がある段階にまで達した時に募集することにしたいと思っています。だけれどもその時に私はしたくないあるいはできないと言って引っ込んでいたんではいつになってもその勝利の体験はできないんです。これは私がですね非常に恵まれた立場にいたということも言えると思うんですけども、私がクリスチャンになってクリスチャンになっていっているのに実際にこの真実が分かっていま一度やり直しをしたと言った方がいいと思うんですけど、アメリカでの話なんですが、まだこんなふうにして牧師になろうの伝道師になろう日本に来ようなんて考えている前の話です。私はこういうものについて体験したいと思った。でその時の教会の牧師、これアメリカ人ですけども、これは非常に優秀な方で私に向かって体験させてくれるようにいろんな動きを取りました。病気の人が来て癒しの祈りをしてくれと言うとその牧師は私を呼び出す。あんた祈れてる、私のも別に問題ない、イエスの名で病人に手を置いたら病人が癒されてるって、イエスの名だからイエスの名で病気癒されよという必要がないんですよ。本当言ったらイエスの名というだけでたくさんなんです。ただ日本語で言うと格好つかないから何かその癒されなさいとか何とか余分な言葉をくっつけるけど、ただイエスの名だけでポンと手を置けばいい。あと何もしなくていい。手を置いたら病人が癒される。神様の力はその手を通して病人の中に入ります。病人の中に入った後の神様の力はどうするのか病人が勝手に決めてるんです。その癒しの力を受け取るか跳ね返すか育てるか枯らしてしまう病人の責任です。私の責任じゃない。そういうの知ってるから祈れと平気な顔して祈る。悪霊の追い出しをしろ。追い出せるはずだから出します。出てけという命令いたします。騒ごうがないでしょうか、なんていうのも、ね、問題ない。みんなたくさんいるし、しかも牧師が後ろについてるし、という具合にして私はですね、いろんなその体験をさせてもらった。で、いっぺん病人に祈って癒されれば、その時誰か病人いないか、もう一人ぐらいこう祈ってやりたいんだけど、という気持ちになる。一度3分間の悪霊の追い出しをして、スカッとその人がまともになったのを見たら、こんなもんでできるんだったら、これぐらい簡単に悪霊が言うことを聞くんだったら、誰かいないか、もうちょっと命令して、もうちょっと言うことを聞かせてやろうという気持ちになる。こういう体験でもって私はですね、動いてくることができました。だからできれば、皆さんにはそういう体験をなんとかしてもらえればと思っているんです。信仰には、それに伴う行動が必要です。だから聖書を始めから終わりまで、人に説明することができる人よりも、だからこの、聖書の解き明かしが素晴らしい解き明かしがをすることができる人よりも、こういった解き明かしをしたことに基づいて行動を取らない人よりも、この御言葉の中からたった一箇所でもいいから、二箇所でもいいから理解をして、その理解したものに基づいて神様を信じて行動に出る人の方が神様喜んでくれます。力強いクリスチャンとして幸せな豊かな生活を送ることができるようになります。もっともですよ、もっとこの聖書をたくさん理解をして、そして理解したものに基づいて神様を信じる行動に出ることができれば、もちろんこれは一つ理解した人よりももっと豊かな幸せな力強い生活を送るクリスチャンとなれる、これは当然分かっていただけると思う。だけどこの聖書は初めから終わりまで全部どこを開かれても何どんな質問を受けても確実に答えられますと言ったって、教えていることの全然行動を取らない人よりは、一箇所しか分からない、これしか私は読むことができない、これしか私は意味を知らない、他の質問しないでくれと言っても、そこに基づいて行動を取る人の方が神様は喜ぶんです。だからそういう点からですね、今までの考えと変えていかなければいけない点が出てまいります。聖書に書かれているものを私は信じていますと言ったとしたって、その 言葉、御言葉、教えに基づいた行動に出ないということは、頭の知識としてとどまっているだけで信仰となっていないということになります。いくら信じているといってもこれ信仰ではありません。ここで信仰というものをですね、今一度言い直しをしてみましょう。多くのクリスチャンが信仰という言葉を聞くとですね、こういうふうなものを連想いたします。信仰というのは神様を信頼しなきゃいけない、そして行動に出なきゃいけない、まあ、これは正しいんですけども、そしてどう考えるか、ちょうど崖の上に立って目隠しをされて神様は飛べという、だから飛ばなきゃいけない、崖の下に何があるか分かんない、だけれども神様を信頼してというのが信仰だと考える大きな間違いです。バカですよ。下がですね、飛び降りたら下が深い海なのか、大きな岩が出てその岩にぶつかって体が粉々になるのか分かんないとき飛び降りる、飛び降りる方がバカなんです。飛び降りちゃいけないんですよ。じゃあ信仰というのは何なのか。神様の言葉ではこういうことを約束してある、その約束されている結果を私は手に入れたい、だから手に入れるためには神様がこういうことをしなさいと教えている、だから教えている通りの行動をとってこれを手に入れようとする、これが信仰なんです。行き先は分からないんじゃないんです。崖から飛び降りたら生きるのか死ぬのか分かんない、だけど飛び降りようと言うんじゃないんです。行き先は分かってます。神様が約束されているものが現実になる、手に入るという約束がはっきりと分かってる、で行き道が分かってるか、どういうところを通ったらそれが手に入るのかもはっきり分かってる、神様が死なさいと指示している通りにしたらその結果が手に入るんですから。それだけじゃない、しかもそれを今度あなたは計りにかけることができるんです。神様が死なさい、そしたらこういうものが手に入ると約束をされている、で神様が死なさいということを行動するためにはこれだけの努力はいる、まあ100の努力はいると考えましょう。だけれどもその努力に対して手に入れることのできる結果は、約束されているものは200のものだと考えましょう。さあそこでですよ、あなたが天秤にかけられます。100の努力をして200のものを手に入れたいとするんだったらば、こうやったら200のものが手に入るとこの100の努力をしなきゃいけないわけです。だけども100の努力で200のものしか手に入らないなら手に入れる必要がない、努力をするがもったいないって、やらなければいいんですよ。ただこれが手に入らないだけなんです。だからどちらをあなたが取りたいのか、天秤にかけなきゃいけないんです。天秤にかけてみて、よしこれを手に入れたい、だから私はこの言われている通りのこっちを動いてとやる、これが信仰なんですよ。行き先は分かんないんじゃないんです。行き先も分かってる、結果も分かってる、だから動こう、これが信仰です。闇雲に崖から飛び降りる、これ信仰じゃありません、これバカなんです、自殺行為です。どうぞそういう観点からですね、この神様の言葉に基づいた動きを取る、行動を取る、しかもそれに対して自分で天秤にかけてみる、その結果を手に入れたいのか入れたくないのか自分ではっきり言うと判断をして、動くか動かないかを決める、それから先はあなたの責任になります。言われた通りやったら手に入る、しなければ手に入らない、それだけです。神様に全然責任を持たせることができません。信仰がなくては神に喜ばれることはできない、信じる者にはどんなことでもできると教えています。まあ、天官の息子を持った親のようにですね、イエス様の前に出て信じます、不信仰の私をお助けくださいと言ったような言葉を、失礼しました、不信仰の私を許してくださいと言ったような言葉を私たちは言わなくてもよいように、御言葉に基づく信仰を身につけることが必要になります。 もっとひどい言い方しましょうか。あの時にはマルコの9章が起きた出来事の時代では牛とツンボの霊に疲れた息子は幸いなことにイエス様によって自由になりました。イエス様のところに連れてきたから自由になった。だけどそのイエス様は今天にいるんです。この地上にいないんですよ。だからイエス様をめっけて何とかしてイエス様の前にその問題となっているものを連れてきてと言ってももう今ではイエス様は目の前に現れてくれません。じゃあ牧師はそんなもの何の役に立つか、何の力もないということはですよ、現在の私たちに要求されているものは神様に力を出してもらうのに必要なものは信じます、不信仰の私をお助けくださいと頼むことではないんです。頼んでも動かないんです。何が必要か、ヘブル書の12章でこう教えています。これが必要なんです。ヘブルの12章の一節から読んでいきましょう。こういうわけでこのように多くの証人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですから、これはヘブルの11章で全部言った信仰の人たちのことを言ってる続きなんですが、私たちも一切の重荷とまつわりつく罪とを捨てて私たちの前に置かれている競争を忍耐をもって走り続けようではありませんか。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。イエスはご自分の前に置かれた喜びの上に恥ずかしめをものともせず十字架を忍び神の御座の右に着座されました。あなた方は罪人たちのこのような犯行を忍ばれた方のことを考えなさい。それはあなた方の心は元気を失い疲れ果ててしまわないためです。あなた方はまだ罪と戦って血を流すまで抵抗したことがありません。イエス様から目を離さないで邪魔なものを全部あなたが溶かさなきゃいけないんです。そして死なさいということを最後までやり通そうという意欲を持つことです。そしたら約束されているものが手に入るんですよ。不信仰の私をお助けください、今その言い訳は通用しないんです。聖書が私たちにあるんですから、生まれ変わりした時点で信仰を与えられているんですから。だからそれをですね、皆様しっかり認識していただかなきゃいけません。これから、まあ、今日からと言ってもいい、あるいは4月の初めからと言ってもいいんですけども、始まる1年間この教会みんなで成長していけるようにお互いで頑張らなければいけない。信仰にはそれに伴う行動が必要なんです。これだけの説明でもって来週から新しい分野に入ることができる。そしてですね、今年何とかして一人一人実際に病人に手を置いたら癒せれるように、悪い霊を命令したら出ていくようにしたい。で、皆さんの中でですよ、子供さん持ってる方、特にこれは必要ですよ。子供が病気になった、さて医者のとこ、周りに医者がいない、牧師に頼む、電話でかけたってうちまで来てくれない、来るのに時間かかる、電車がない、どうするか。親が子供に祈って癒しを与えることができなかったら、これで子供は苦しむんですよ。親の責任です。しかもそれをこれから学ぼうとしてる。だから変な言い方ですけど、言い訳が効きません。親が祈って、一番自分の身近である、自分の宝である子供のために、親が祈って癒しを与えるようにしなきゃいけない。一分たりとも苦しみを耐えさせておくことは申し訳ない、かわいそうなことです。親がすぐにそれしてあげられるように準備しなきゃいけない。子供の苦しみを親がどかしてあげるように、邪魔な霊を縛ることができるように、親が自分をいつも保っておかなきゃいけない。それをですね、私は皆さんにやってほしいと願ってるわけなんです。もう子供育っちゃった、私は何にもいらないという人はですね、勉強しなくたっていい、自分の体だけ健康になってそれでいいんです。だけれども、家族がいる、親類がいる、隣近所に小さな子供がいる、病気の人がいる、全部その人たちはですね、これをやらなきゃいけないんです。勉強するようにしていただかなきゃいけないんです。そういう力がすでに与えられております。だからそういう観点から、まあ、それだけはもちろん勉強するわけじゃないけども、今年はですね、この教会で動こうと狙っているわけです。 みんなでですね、成長していけるように、お互いに力を合わせて頑張る必要が出てまいります。お祈りいたしましょう。天のお父様、あなたの御言葉が真理であり、真理が私たちを自由にすると教えておいております。どうぞ今私たちが置かれているこの立場というもの、新しい契約の時代において私たちにどんな力が与えられ、どんな権威が与えられているのか、どのようにしたらその権威力を使うことができるのか、あなたの力を私たちが自分たちに使い、周りの人に対して使うことができるようになっているのか、どうぞあなたの御言葉を通して私たちが勉強し、そしてそれが現実にするようにいろんな体験をし、そしてあなたに喜ばれる、周りの人にも尊ばれるものとなるよう、そして周りの人のために動くことができるものとなる道具となるよう、あなたがこれから私たち一人一人を導いてくださるよう、イエスの名前でお願いいたします。この教会に集まっている我々が共に手を取り合って成長していけるものとなるよう、どうぞこれから先あなたが私たちを導いてくださいますように、こういう祈りをいつもあなたが叶えてくださることを心から感謝いたします。感謝と賛美とこの祈りを主なるイエス様の名を通して天のお父様御前にお捧げをいたします。アーメン。